川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
12月といえばですね、ホノルルマラソンですね、
はい、
でホノルルマラソンってマラソンね、やっぱ最近あれかな、マラソンやる人が多いね、僕の周りに。で、僕もほらマラソン3回ぐらい走ったことあるんだけど、はい、もう僕ちょっとマラソン事実上引退かな。
あ、そうなんですね。
でもこの間お客さんとまた、ちかさんホノルルマラソン行きますかって言うから、行きますかって言って、でもこれね、トレーニングしなきゃダメなわけですよ。行きましょうで、ただ行って走れたら何の問題もないけど、 42.195キロですよ。3ヶ月トレーニングしなきゃダメな、皇居で、皇居の周り、あれ1周5キロだけど、
はい、
あれを毎週の日曜日に4周ぐらいしなきゃいけないわけ。20キロ、だって3ヶ月、マラソンってね、3ヶ月前からトレーニングをしてやれば間に合うんです。でも1ヶ月何キロ走んなきゃいけないと思う？練習で150キロ走んなきゃいけないんですよ。150キロっていうことはさ、1日平均何休まず走ったら1日5キロですよ、
はい、
1日5キロで30日走ったら150日じゃん、150キロじゃん。さすがにさ、休みもないってわけにはいかないじゃん。そうすると自動的に1日10キロ走る日が来るわけよ。でも実際マラソン走ってみて思うのが、10キロから先が筋肉が持つかどうかが大変なんですよ。足とか乳酸っていうのが出てきて、
はい、
思ったように動かなくなるんですよ。でこれが20キロぐらいまで与えられるけど、そっから先とか、そうなるとどういうトレーニングするかというと、長距離をずっと走ってる練習しなきゃいけないんですよ。で、皇居を2周すれば10キロでしょ、
はい、
3周すれば15キロでしょ、4周すれば20キロでしょ。で、40キロはさすがに本番だけで走れるからいいんだけど、20キロぐらいの1回20キロっていうのを経験しとかないと走れないってことに2回目で気づいたかな。1回目の時に25キロで足が止まったんですよ。それは10キロまでの練習しかしなかったの、俺。で、まだ50歳そこそこだから走れるかなと思っていたら、
はい、
本当に足が動かなくなって、もう両足つると思って歩いて戻ったわけだ。結果的に6時間切ったぐらい、目標は4時間ぐらいで頑張ろうと思ったんだけど、さすがにちょっと無理で、でその時にこれはちょっと本当に皇居1周じゃ無理だから、皇居3、4周走る練習しなきゃを入れる。で、150キロは変わらないから、逆に毎日走んなくてもよくてっていう練習をしてたわけ。その時に、あ、それができると全然違うなと。で、東京マラソンで走った時は一度も休むことなく、
素晴らしいですね。
でも5時間ぐらいだから、まあ大したことないんだけどね、私的には。で、それは3時間ぐらいで、今3時間サブ3の回みたいなのがあって、3時間切る人が結構素人さんでも増えたらしくて、すごいよね。あ、どうなってんだろうね、あの人たちはぐらいの。
街で走ってる人多いですもんね。
多い多い。まあ、そうだよねと思うと、まあそれはそれで楽しいのかな、やっぱりっていう感じもするの で、海外をそれで制覇する、世界7大マラソンみたいなのを走ってる人もいるし、
いいですね。
いるよね。いいよね、すごくね。
すごくいいですね。
ということで、まあ私も、まあ、もう走んないと思うけどね、わかんない。
わかんないですよね、まだまだ。
ちょっと頑張ってみようかな。はい、じゃあ今日のテーマいきますか。
はい、今回は海外旅行は何で行きますか？自分で手続きをどこまでできますか？最近は YouTube で何でも解説していますね。最新情報のアップデートは早いというテーマです。
これね、何で行きますかって、飛行機で行きますかって、そういう問題じゃなくて、
はい、
何をして予約、例えばあの旅行代理店で予約していきますかなのか、自分でネットから取りますか、で飛行機だけ取りますか、パッケージにしますか、新婚旅行の時にパッケージツアーを、もうよ、35年ぐらい前の話だけど、私ヨーロッパ行ったわけですよ、
はい、
でパッケージツアーを取って、で添乗員付きでヨーロッパ、まあドイツ、オランダから入ってドイツ行って、スイス、オーストリアもちょっと寄ったかな、でパリ、フランスね、10日間ぐらいかな、で向こうの移動はバスみたいな、50万円1人。
すごいですね。
まあ、日本円がまだ1ドル200円以上だったから、そういう意味では旅行の代金も高いんですよ。で今でもね、そう、添乗員付きのサービスで10日間行ったら50万ぐらい取るんじゃないかな、今も多分。だから今人件費も高くなったしさ、だから今はどういう風になるかっていうと、そういうフルサービスの添乗員付きのものっていうのは、逆に JAL パックとかなんかそういう中の特別なツアーみたいになるし、それこそもう何から何まで旅行会社がやってくれるから、すごい楽なんだけど、今ネットで全部取れたりするので、だから、まあ、取ったことないもんね、
まだ。そうですね。
そうだよね、はい、私はほら、自分で行く、旅行で行く時もそうだし、仕事で行く時も全部自分で まあ、ネットで撮るっていうのをスマホで撮るよね今ね、簡単に。でそれがまあ変更できないチケットが安いし、変更できるチケットは高いしで言いながら、まあパッケージで撮るのかパッケージじゃない、まあ、ホテルをどう撮るのかっていう問題とかもあるので、本気で旅行をしようと思うと、まあ、僕は本気で旅行はしてないんだな。だから仕事で行くときはやっぱどういうシチュエーションになるかと、飛行機もできる限り安く、でも乗り換えが不便とかいるときにストレス溜まるようなことはあんまりやりたくない。まあ例えば鈴木さんなんかは何やるかというと、安いのを狙って、例えばですよ、まあイギリスで例えばさ、はい、ヒースロー空港があります、あとなんとか空港があります、ヒースローに入った飛行機から乗り換えるのに違う空港まで移動して乗り換えていくような乗り換えがあるわけ。そっちが安いのよ確実に。
大変ですよね。
でも鈴木さんはそれを平気でやりこなす。私もやったことがある。
パワフルですね、
うん、パワフルというかお金がなかった頃ね。
あ、まあ、
今もそんなお金ないんだけど、極論言うとすごい。例えば中国も上海で空港が2つあります。そこからそっちに乗り換えるためにその移動はバスで行くとかさ、あとやたら空港で足止め食らう時間が長いと安い、12時間、そこの空港で足止め、まあ
ターミナルですね、
12時間になるまで20時間ぐらいあると一泊できるわけ、そこの国の中で。そうすると観光はあんまりしない、実際観光して行った方が安い。例えばね、そうそう思い出した、ベトナムに行くのに香港経由で一泊した方が安いなという飛行機チケットがあって、で香港のホテル一泊取って、でその時に香港のホテル代がやたら高くて、直行で行った方が安かったらわざわざ泊まる必要もないから、だからホテル代との兼ね合いになるわけですよ。
なるほど、
うん、あとはその移動手段のは何で行くのっていう話とかで、それでいろんなことを試してみて、鈴木さんってやっぱすごい。そっからさ、あの人海外国境越えのバスで移動したりするから、カンボジアからねタイに入るのかな、あれバスで移動する、すごい安いと思うけど、すごい大変だと思うけど、本人平均至って平気みたいな。
そうですよね、そうそうそう、鈴木さんだからこそできるという。そうそうそう、
あとは思い出すと、うちの某国内担当今やってる T 君がいるんだけど、 T 君が最初しょうがないな、うちの会社も一回ドイツでみんなでやってるからドイツの物件を見に行かせようかって言って、もう今思えばそんなもんやんなくてもよかったんだけどやったわけですよ。だけど安い飛行機で行かせたかったから、彼はなんかね他のところの国もアメリカも寄ってくるとかいうミッションで、ドイツからアメリカも寄ってくるミッションで、鈴木さんがこうネットで叩くわけ、近川さん安いチケットありますよっつって、そうかこのチケットで帰ってこいっつって、メキシコ経由だったかな。そうするとね、世界一周してるようだけどすごい安いのよ。そこまで行ったのに二十何万で帰ってこれるとかさ、
すごいですね。
でもそう、彼は一回一回そこでトランジットっていうか、そう荷物開けさせられて、見た目がちょっとほらワイルドだから、で俺がたまたまドイツでお客さんに白い塩ね、岩塩が、お土産でいいよと、で白い粉なわけですよ、
はい、
岩塩がもうあの砕けてるやつだから、それを持ってたら開けられてこれは何だと言われて、毎回引っかかったらしいよ。だいぶ怪しいですよメキシコで。でも挙句の果てに成田で引っかかったらしいが最後お前日本人じゃないんじゃんみたいな。
相当怪しく見えちゃったんですね。
そうですね、沖縄人ですからね顔がね、もうしょうがないんだけどとかね、そういうその安いチケットっていうのはあったり、例えばさスカイスキャナーってやつがその飛行機検索に一番分かりやすいサイトなわけで、例えばこうどこどこからどこどこって入れるじゃん、それでバーンっていっぱい何時から何時だ出てくるじゃん。で同じチケットで10社とか予約の取り方10社ぐらいのところのサイトに入っていくわけよ。
ああなるほど、
うん、で10社で値段が違うんだよもうその時点で。だからその航空会社のとこまで行くと結構高くて、行かないその大手の有名そうなところのサイトだとまあまあ高くて、一番安いのがキウイ .com みたいな、なんか怪しいようなやつがあるわけですよ。そこで取っていくとですね、最後必ずなんか決済できないんですよ。
不思議ですね。
で やってるうちに値段が途中で上がったりして、怪しいなこれとか結構ね、散々うちの会社それをやってて、でそれで安いのとあった取れた取れたってやりながら、だんだんまあ人間進化したり会社も儲かってくるんだろうね、まあいいかみたいになってくるんだけど、
慣れてくるんですね。
慣れてくる。でも鈴木さんは今でもねすごいよね。
すごいですよね。
うん、今度どこ行くんだっけ、南米、ついに IPA、 アルゼンチンとウルグアイに行って不動産やっていくんじゃない、多分すごいね。行ったら必ず仕事してくるっていう人だから、売ってくんじゃないかな
絶対成果上げてこられますしね。
でも今安いよ。前も言ったかもしれない、ジップエアっていうその JAL の LCC の会社で、ロサンゼルス東京って往復で10万いかないからね今。ハワイもあるけど、ただ飯は出ない。で飯いらないって説はあるね実はね。飛行機乗ってそんな美味しくないしね。
あ、そうなんですね。
ラウンジの飯は美味しいけど、飛行機乗っての 食事は日本の航空会社ならまだ耐えられるけど、もうルフトハンザとかで俺しょっちゅうドイツ行ってるけど、美味しかった試しがない。
あ、残念ですね。そうなんですね、
はい、でも人間食べるんだな、出てくると思い切って残せよっていうことでなんか支えてんだけどそう、十何時間も乗ってるからどっかで食べなきゃなみたいな話になったりするし、それがねもうね懐かしいね。だから皆さんね本当にいろんなものを撮って、でもこれをね YouTube で見てると本当どうやって撮ったらいいかとか解説してる人がいるわけですよ、一生懸命。でもやっぱりただの自分の経験値でどんどん語っていくのがいいので、本当はそういうチャンネル作れば僕もできるんだけど、まあ、そんな時間もないし、そこから喋っても自分にとってのメリットがないっていうか、でも本当勉強になる。でだんだんそのこの旅行サイトはいいなとか怪しいなとかいろんなものが出てきて、本当クレジットカード決済できなかったりするからね、どうなってんのよこれみたいな。
怖いですねちょっと、
怖い怖い。まあクレジット会社って結構ちゃんとしてるから、決済できなきゃできない、絶対その変な形で決済されることはないのよ。ダメだったら間違ったから何とかしてって言っても何とかなるぐらいだから、全然それはそれでいいんだけどね。だからそういうものを皆さん見てやってる人は、そうですね、あんまいないかなもう誰かにやってもらったりさ。だからまだ旅行代理店というものは存在して、代理で取るっていうことは当然できるわけだし、まあ大変なんだろうな。でもそういう仕事もね。
そうですね、
そう。だから日本人結構うるさいしね。でもいるお客さんで、私飛行機と全く取れないのって人が、少し取れる、簡単なんだけどなって思うんだけど、全くできませんみたいな感じだったから、もったいないよねとか思って。まあそんな感じですか。上級会員になれば電話して、前回のその前々回 JAL のグローバルクラブとかと事務局とかに電話すると、電話でも取ってくれるんだよ。でも手数料取られるからね。だからお金はかかるようにはなってるね。でこの間たまたまちょっと別件でアナで撮った飛行機のちょ日程変更しなきゃいけなくなって、でやってるうちになんか向こう側の方の都合でネットから撮れなくなったんですよ、日程変更のやつが。電話したの。そしたらね、また変えることはできるんだけど、また電話してくださいって言うから、めんどくせえとか思いながらなんだよそれとか思いながらさ、で手数料取られるんだよそれで、また結局。だからちょっとね、本当に何がお得かっていうのを考えてやろうと思ったら、全て自分で自力で頑張るというのが、
そうですね、
今の世の中かな、うん、
なかなか見る目が大事ですね。
見る目が大事、慣れること、あとは難しいのは、何をするとお得だよとか、何をするといろんなものが加算されるよとかっていうのは、それこそ知らないと気づかないじゃん。あんなエントリーしないと対象にならなかったりするじゃない。特にダブルポイントとかさ。
確かにそうですね。
そう、あ、もう今の世の中すごいよね。そこまでやらないとダメだなみたいな感じになるので、まあ一度ヨコちゃんも自分でやってみてほしいなと思います。
そうですね、アップデートして、
はい、アップデートしてください。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。